はい、カープキャスト MC でございます。さあ、日本のプロ野球はもう今週末開幕ということで、開幕直前前の収録をしています。では今日のメンバーを紹介します。まず今日の一番バッターラロッカさん、
どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
先週はちょっと取り乱しまして、新井監督のネガティブキャンペーンをしようなんてことを言っちゃいまして、
はい、
とカーファーの皆さんにはとても失礼、失礼な態度を取ったと、はい、あとね、僕は正しいとか言っちゃってね、僕は中島みゆきのトーキングスクエアの回でも喋ってるんですけど、
はい、
中島みゆきのノーバディーズライトっていう曲が僕の座右の銘なんですよ。
はい、
要は正しい人は誰もいないんだっていう、
はい、
ちゃんと自分も疑っていかなきゃいけないよっていうことを言ったのに、
はい、
新井さんがダメな僕がの方が正しいんだみたいなことを言いまし取り乱しまして、
そうですね、
今週は反省しておりますのでただ一つだけ言いたいのは、やっぱり新井さんの解説はひどいと思います、
うん、
以上です、
はい、
お願いします。
お願いします。はい、続きましてバーバブさんです。
こんばんは。
こんばんは。
いやー、WBC は見てたんですけどね、
はい、
うん、WBC にカープの選手いないもんだから、カープの選手はね、オープン戦見てないんで、
はい、
ここ2ヶ月ぐらい全然動画で見てないです。
そうですね、結局、うん、唯一カープだけいなかったですね、WBC。
まあ、結局そうなっちゃったもんね。そうなんですよね。なので、ちょっと今日からスイッチを切り替えて、ちゃんとレギュラーシーズンモードにしようかなと思って、皆さんのご意見を聞こうと思ってきました。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では続きまして、オカピーさんです。
はい、どうも、オカピーです、
はい。どうも。
いや、お久しぶりでございます。
そうですね。
ちょっとしばらく休ませてもらったので。
どうですか。
そうですね、カープなかなかオンタイムで見れないですけど、なんか結果見て、うん、録画した部分見る気を失せるっていうのが続いてるのでレコーダーに、ね、残ってるままでそのままほこりかぶってるんで、ちょっと私もスイッチ切り替えてね、もう公式戦しっかり応援したいと思うんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、では今週末ですかね、金曜日から開幕します、2023年度の、プロ野球セ・リーグが開幕します、広島の対戦相手はヤクルトでしたっけ。
ヤクルトです。はい、神宮です。
神宮ですね。いきなり去年のチャンピオンチームとの対戦ですけども、で結局オープン戦、はい、カープ16試合行いまして、4勝9敗3分けと、はい、オープン戦最下位でございます。うん、交流戦みたいですねこれね。
オープン戦ですから、
交流戦よりひどいぞこれ。
はい、まあ新井監督の1年目ですけど、まだちょっとまだ見えてこないというか、まあ、いろんな選手を使って試しているんでしょうけども、はい、まあ、そうですね。
ちょっと気がかり選手はね、うん、結構なんかいい活躍したり、まあ、そうじゃなかったりかもしれないですけど、
そうですね、
なんか結構ベテランが足引っ張ってるオープン戦っていうイメージなんですけど、
そうなんですよ。
ゲットスポーツだっけ、深夜にやってるやつで、あれで新井さん監督の特集があって、ちょっとそこだけは見たんですけどね、
はい、
やっぱベテランを使いたいっていう感じなんですよね、
うん、
そこがだからもうさ、別に僕も優勝するとかそういうことじゃなくていいから、もう本当世代交代とかそういう面を担ってほしいんですよね、やっぱり、
はい、
なんかなのに結局ベテラン使い続けて笹岡さんの3年と同じ感じで新井さんの3年が終わっちゃうっていうのが僕は一番危惧していることなんで、
うん、
そっちに向かわないでほしいなって思ってるんですけれどもね、
うん、
ただ菊田に一番注目選手は野間で、
うん、
で 頑張ってほしいのは田中康介だったり中崎だったりってことになってるんですよ、うん、あのまあゲットスポーツだけを見たので他のはどんなこと言ってるのか分かんないけど、そこがやっぱ一番気になるかなっていうところですかな。
そのゲットスポーツ広島でやらなくなったからな。
そうですね、見れないですね。
なるほどね。
見れてたのにな。
そうなんだ。
そうなん
だ。やってましたよ、うん。
そうなんですか。
松井一夫と新井監督がまあフューチャーされてて、
うん、まあ1年目ってことですね。
で両方ともまあ機動力だと今年は、うんうん、っていうことは言ってるんだけど、その一番手に名前が出てくるのがやっぱかの新井さんからの間なんだよね、
うん、まあ、そうなるだろうね。
機動力でまずですね。
うん、足早い選手はいるけどスタメンではそうなっちゃうね。
そうですね、ダイソー候補はいるけどっていう感じですよね。
そうですよね。
とりあえず今現時点で予想されているおそらく、はい、これが開幕一軍メンバーになるのではないかというのをちょっとピックアップしてます。新井さんがこの、こうオープン戦、うん、ソフトバンクの3連戦で、ベンチ入りしていたメンバーをおそらく開幕のメンバーで行くというふうなことを言ってたので、その時にベンチ入りしていたメンバーをとりあえずピックアップしてみました。はい、おそらく開幕戦は大瀬良で、2戦目とこた3戦目が遠藤かな。で地元に帰ってきて栗玉村で3番目がアンダーソンなのか、もう一人の増田なのかっていうのがまだちょっとまた不明瞭。
そうですね、
あって、でもこうしてみると意外と若手いるっちゃいるんですよね、
うん、
黒原もいますし、まあ、川野も入って、で野手で行くと、まあ、ニラサワとか田村とかも入ってますんで、うん、まあでも1年目なんでベテランに頼りたくなる気持ちも分からなくはないんですよね。分からないですから、まだ若手の選手っていうのはまだキャンプと、秋季キャンプと春のキャンプとオープン戦でしか見てないので、でまた2軍と分かれてしまうと余計に目が届かないところもあるっていうのがあって、うん、これから徐々に若手も使ってくるとは思うんですけどね、
うん、
まあ使わざるを得ないと思うんですけども、ただ相変わらずその中崎とかあの辺りが打たれているので、
うん、
どうなんでしょうかね、その辺りは。
なんかちょっと試合本当見れてないんで、はい、あんまり身のあること言えないんですけど、スタメンとか結果だけは追っかけてはいるんですよ、
はい、
でそれを見る限り、やっぱりその好き嫌いで使わないっていうのをすごい言ってたじゃないですか。
そうですね、も
ともとね、だから、あえてなんかあえてというか、ものすごい無理してフラットに使おうと思っている限り若手にも触れないし、ベテランにも触れないし、そこそこの比重で使ってるような気がするんですよ、
うん
うん、なのでもうちょっと本当だったら思い切ったことをやってもいいと思うんですよね。今そういう立ち位置だから、うん、もっと若手ばっかり使うとかやってもいいんだけど、うん、そのあまり今はそのどっちかに偏りたくないっていう意識が強すぎるあまり、うん、なんか松山とかをスタメンで使ったりとか、うん、相澤をねやっぱりまだ欲しててまあ試すのはいいんですけども、別に彼らは試すような選手じゃないじゃないですか。
まあ知ってます
しね、調整の仕方も知ってる、
一緒にやってるから、
なんかその平等に見ようっていうのが色濃く出すぎちゃってる匂いはするんですよ、
うん
うん、だからもっと思い、新井さん今年はもう正直カップワンも優勝をねそこまで本気で目指してないじゃないですか、まあ、頑張ってほしいけど。
そうですね、
であればもっともっと例えば今よく名前が出てる田村とかね、
うん
うん、使ってもいいのになっていうのは思うんですけど、
はいはいはい、
そこは若手に振り切れないっていうのは ちょっと自分で縛りをつけてるような気がするんですよね。
ああ、うん、そうですね。
ええ。
あとやっぱ さっきのね、ゲットスポーツの中見ると、復活っていうのが一つのテーマなんですよ、新井さん。要は、だから、本当ね、田中康介にフューチャーしたところが不安だったんだけど、そこの、まあ、相沢もそうですよね、相沢、田中、あと誰でしたかな、もう一人ぐらいベテラン挙げてたけど、別に復活に重視を置く必要は全くないんじゃないかと思って。
それはないと思いますね。
ないね。だから今年優勝するチームだったらね、復活っていうかけっていいけど、そうそうそう、3年後に優勝争いにね、きちっとできるかどうかだと思うから、
そう、うん、
今年はちょっともう違うんじゃないかな、それは。
確かにね、
うん、
でその復活のためになんか使わなくてもいい使い方すると余計ね、
う
ん、
そうなん、
だから本当例えば中崎でも 2,3 試合投げてダメな、スパッと落とすぐらいのあれがないと、いつまでもズルズルズルズル復活するだろう思って使っても何のプラスにもならないんでね、うん、その辺の市場差を持てるんですよね、だからやっぱりその今の中崎にしても田中康介にしても松山氏も一番いい時を知ってるじゃないですか、新井さんって
。そうね、
だどうしてもそのイメージってあるんでしょうね、
うん、
だからそこのあれを目指すっていうかあれするのは分かるんですけども、なんかあまりそればっかりに固まりすぎると、ま、間違った方向に行くかなっていうのはあるんですけどね、
うん、そうなんだよね。まあまあ今のねスタメンはまあ試してるだけだとは思うんだけど、うん、結局その固まらなかったのかな、これスタメンが。それとも
固まってないみたいですよ、まだシーズン入ってからもいろいろ試したいとは言ってましたんで。
ああ、なるほどね。
でもそれって去年も一緒だったんですよね、ずっと試して試して、交流戦ぐらいまでお試しが続いてたんで、それってどうなのって思うんですけど、まあよくスタメンって固定した方がいいって言うけど、
うん、
難しいですよね。
あともう一個のね、僕が気になった新井監督の言ってたことで、一個は復活でしょ、でもう一個は諦めないなんですよ、
うん、
でいいことだと思うんだけれども、うん、結局だから若田さんの時のちょっと負の面というか悪い面は、どんなに負けてても勝ちに行くとかさ、
うん、
あったじゃないですか。
あった。
あそこは踏襲しそうなんですよね。あそこが一番
作れないってことで
しょ。そうですそうです、うん、新井さんが一番あの時のカープで一番心に残っているところはやっぱそこなんですよ、うん、例えばでそのゲットスポーツで一番印象に残ったシーンって挙げてたのが七夕の奇跡なんですよね、
うん、
あの、
うん、
5点差を神宮でひっくり返したっていう、
うん、
そんなことはめったにないわけで、
うん、
で多分本気で言ってると思うんですよ、あのリップサービスで諦めないと言っといて、実はものすごくこうピッチャー あのローテーションとか考えてるとかいうことじゃなくて、僕は本気で言ってると思うのでね、新井さんに関しては、
うんうん、
だから本当に9回5点差でもまだ勝ちに行くみたいなことを全試合やりそうな気がするんですよね、
うん、
そこの怖さがあって、そうすると本当に栗林とか本当に壊れちゃうよと思うんですよ、
うん、
下手すると、
うん、
だからなんていうのかな、まあもちろん笹岡さんより明るくなるしいい面が多いとは思うけど、なんかね下手すると本当に壊しかねない危険性もあるなっていう、
うん、
危うさを僕はとても感じてるんですよね。
まあそこはまあ藤井ヘッドコーチがなんとかコントロールしてくれるしかないですよね。
そう、そうだと思う。七夕の奇跡をあげないでほしいんだよなって思う。
いや僕はね、あのいつも思うんですけど、うん、あの頃のあれを3連覇の頃追いかけても仕方ないと思うんですよ。チームも違うし、うん、メンバーも違うければ相手チームも違うわけですから、いつまでも過去の栄光を追い続けてね、あの頃のようにっていう風にしても俺はダメだと思うんで、
うん、
今のチーム でやれることをそのいろいろこうアップデートしていくのはいいと思うんですけど、
うん、
あの頃の栄光ってなると俺はドツボにはまると思いますね。
そうだね、
そうですね、
違うんだから今、今全然で選手のそれぞれの能力、あの頃よりだいぶね、あの衰えも松山なんかでも年齢的な衰えは来てるわけですし、
あの頃も様変わりしてますから、
そうそうそうそうならないんで、
しかもあの田中さんの奇跡にはバティスタがいましたからね。
だからあ
の頃はどうだったか知らないけど、
そういうことを例えばまあ今理想を掲げるのはいいんですけど、それが現実無理だなってことに早く気づいて、
うん、そう
変えてくれるのならいいんですけど、いつまでたってもその夢を追い続けていると本当ドツボにはまって、
そう、
もうどうにもこうにもならんようになるし、そのためにその抑え役でもあると思うんですよね、藤井ヘッドコーチが、
うん、そうです、うん、一番そこは期待 したいですね。
そうそう、ある意味ね、あの新井さんより、
うん、
期待したいところですよね。まあどうですかね、全く見えてこないですけど。
なるほど、
そう見えてこないっていうか、そう
ですね、今スタメンをずっと並べて見てるんですけど、すんごい目まぐるしく変わってるんだけど、7番坂倉っていうのは結構固定してんだね。
そうですね、
これはね動いてない、坂倉が出るときは、ここ最近は。
ってことはそのパターンが多いでしょうね。
そうだね、だからここはある程度まあ、打の負担を減らそうっていうような気持ちだと思うんだけど、今カープで、ね、去年の実績で一番打てる選手をクリーンアップから7番に外して攻撃力を下げるっていうのがすごい怖いよね。
侍ジャパンだと牧とか打ってましたけどね。
あのあのメンツなら7番でもいいけどさ、だから高倉ってそこまで守備が打撃に影響するケースな人じゃないと思うんですけどね、僕勝手な印象ですけど、じゃないとあんだけファーストだサードだった知らない知らないというか慣れないポジションやってあの成績残せないでしょ。
本人はあれ切り替えれるから大丈夫だって言ってましたね、だからキャッチャーやっててもバッティングに影響ないっていう、
だからここで7番っていうのはちょっとまあ気を使いすぎなのかなとは思っちゃいますけどね、首脳陣は、
よっぽどさ、だから自分の新井さんの4番時代が辛かったんじゃないですか。キャッチャーできないと思えないんじゃない。
別に4番におれとは言わんけど5番でいいんじゃないの普通に。
スリーアップとか、
うん、
あの相澤が入るときも8番なんですか。
相澤はね
だからキャッチャーが8番決めてたりとか。
あ、そうじゃない、ね、相澤が入るときはどっかの試合やったな。
あ、でもロッテ対広島だと相澤8番のときありますね。
うん、あ、そうだね、あ、ロッテ対広島8番で入ってるね。
だから同格で見てる
っ
てい
う
感じですね。で菊池、あ、違うか、これ8番って言っても DH があるから、そっか。
あ、そうだね、
そうです、
ちょっと参考にならないね。
あとまあ決まってるっていうか言う方が正しいかどうか知らないけど、2番が野間か菊池かっていうパターンですよね。
あ、だからそこも結構組み合わせあるでしょ。あのソフトバンク戦、これいつだ ?3 月24日のソフトバンク見ると1番の場、2番菊池になってるね。だからね、これ去年もずっとカーブが近年固まらなかった 1、2番っていうのをものすごいパターン試してるんですよね、これ。だから野間、菊池、小園、秋山、このパターンをねいくつかやってるんですよね、だから1番日が最近のやつから振り返ると1番小園2番の間でしょ、前の日が 1番秋山、2番野間でしょ、うん、次の日が1番野間、2番菊池、その前の日が1番野間、2番菊池、これ一緒か、その前の日は秋山、1番秋山、2番野間っていうような形なんで、ここは明らかに組み合わせを見てますね、
うん、秋山が1番の時の3番打者って誰なんですか。
西川龍馬。
ああ、その時は西川なんだ、うん、秋山が3番に入ると西川が5番なんだね、
うん、
でバックブルーム4番、デビッドソン6番だから、
だから4番6番、そう、外人で固めるんだね、これ。
で7番はもう三角だみたいな感じでね。
そうそう、
あとは流動的な感じなのか、
うん、そうだね、まあ、
その時の甲府城とかを見ながら変えるんじゃないですかね、
うん、だからまあここはまあ試しながらでもいいと思うんですけど、ゴールデンウィークぐらいまでにはちょっと決まってほしいですよね、気持ち的には去年も同じような話僕したような印象あるんだけど。
でも座順は決まってないんですけど、メンバー的にはほぼほぼもう、
そうだね、
そうですね、
で、うん、あんだけ期待されるんだよな、のまってな、よくわからんけど
やっぱ身体能力だな、すごいんだな。
案外3割
伸びてないですからね。
うん。3割1分残してたりしてね。印象には残らないけど。
そう。
あれって言う時はある。
ああ、これが固定してるというのか、このメンツから下ってちょっと落ちるじゃないですか、全部。特に外野とかって、
うん、
うん、そうだよね、うん、だからそこの伸び悩みはあるんじゃないですかね。
だから林田、末金田、中村健人は全くダメなんですか。
数字見ると末金とか厳しいよね、
中村健人とか大森とかもいるんですけど、なかなか。
そうですよね、
厳しいなっていう感じですね。だったらやっぱノマになるのかなっていう感じですね。
そうだね、だから秋山と龍馬固まってる以上、あと1枠ってなるとやっぱノマ頭一つ出てるのかな。
ただね、キャッチャーが坂倉だとね、うん、右バッターって外国人と菊池しかないんですよ。
そうなんですよ、
そうなんだよ、
めっちゃ左ですよね。
そうなん
です、そうなんだよね、東湖なんだよな。だから右がね、だから中村健人、末金がいないと本当はね、なんか堂林もひどいありさまだし
身長より低いですからね。
そうだね、
あの
小学生
大丈夫です。堂林はあの毎年隔年なんで、去年頑張ったんで今年は頑張らない年です。
あ、そうなんだ。
松山とは入れ替えられないのかね。そのダメでも末金か中村健とか上げてほしいと思うんだけど
ね。
何を見たくて松山をスタメンで今作ってんの。
パワーないし、
ね、わかんないね、
うん、やっぱ松山の仕上がりはじゃないです、うん、
でもそ大事な今のスタメンとか1試合って結構ね、最後の調整見るのに大事なタイミングなんですけど、松山見なきゃいけないのかな。
いや、松山のね仕上がりが遅かったんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
だからあのタイミングしか見る時はなかったじゃないかなと思うんですよね。
あ、まあ、仕上がり良くてオープン戦で首位打者取ってもダメな時もありますから、
ね、まあまあ、そうそうですよ。
まあ、マクブルームが怪我したりとかしてファーストでもし使うこともイメージしてとか、そういうこともあるかもしれないですけど。
そうね、
まあね、まあ もうレフト松山って見た瞬間もう文字だけでちょっと相当しそうになるんだけど、
せめてファーストですよね。
ファーストでもやばいねあいつ。
そうです。
そうだ、もう安心して見られてられるの指名打者松山ぐらいのしかないわ。
ですね、交流宣言っていうの。
そうそうそう。
交流戦でもいなかったりするんだよね、なんか怪我して、ね、
そうそう、
なんだよな、
まあ、ちょっとね、開幕前なんであんまり否定的なことは今日言いまいと思ったけど、やっぱ見ると不安になります、ね、
だからさっきバーボーさんだけ言ってたように、やっぱこれがフラットとして見るとこれなんですかね、このメンバー。
多分そうだと思う、うんうん、で若手編集じゃなくて、で実力的に見るとやっぱり若手のね、ニラサーとかそんなここにやっぱ及ばないじゃないですか、うん、だから普通にこうなるともうフラットにって感じ。
あとまあ、うん、若手で言えば今調子がいいのが中村ですよね、育成の、
育成のね、
うん、まあどのタイミングで支配下登録してくるのか、でまたいつ上がってくるのか、まあでも彼も左なんで。
そうなんだよね、だから右だったら可能性あるけど、左の外野手ってもう列をなしているじゃないですか、ずっと。
前を。
だからね、思ったより支配下遅いんじゃないかなと思ってるんですよ。もしかしたらちょっとならないかもしれない。
結果、フラットで見るとさ、こういうことになりますよね。うん、左の人がやっぱ打率いいんだったら、左上げるみたいになるから。そういう右左のバランス、まあ侍ジャパンも1から5番まで左みたいなのもあったけど、そういうことじゃないですもんね、
うん、中村はすごい数字だけ見てるといいし、ちょっと動画で見るといいなとは思うんだけど、やっぱ根っこは外野手の左ですよね、本当に大森とかウーサとか、もう次の人たちがいる以上、今あえてすぐに支配下にしなきゃいけない理由がないですよね。
うん、
でも打撃調子良かったら上げたくなるよ。
ただね、ストレートはいいけど変化球はどこまでできるらしいんだけど、1軍クラスの球でやってったらいけるか疑問じゃないですか。ちょっとしか見てないけど、
まあまあそれはそうですよね、2軍でしかやってないんで、
うん、ただストレートへの対応は結構一軍クラスだなとは思ってるんですよ。
あ、そのフラットで見るっていうのはやっぱ戦略性が感じられないんですよね、
うん、だからそこまでまだ至ってないっていうか、あえてそこの色は出してないと思うんですよね、今、うんうん、だってまだ何もしてないからね、うん、レギュラーシーズンも、
その中ででも選ばれた韮澤と田村は野手でいうとやっぱりいいんですか、
うん、分かんない。ただここに挙げてるメンバーってちょっと登録枠より多いんですよ、だから何人かは外れると思うんですけど、うん、それが誰になるかっていうのは、うん、もしかしたら韮澤田村あたりがそうなるかも分かんないですし。
そうだね、
でも見たいですよね、田村なんかそろそろ一軍で、
うん、
そうだね、まあ、田村、新しい選手がやっぱ2人ぐらいは入れときたい
ので、ね、入れときたいですよね、
ですね、
うん、
だって同じようなメンバーで同じように去年みたいに勝てなかったら一緒ではやってることってなりますもんね。
そうそうそうそう、
新しい選手入れて勝てないのだったらさ、その若い選手の勉強にも なるじゃないですか、一軍で、うん、まだ我慢もできるし、まだ若いきあれだし、うん、あの今後ねカープのためにと思えるけど、同じようなメンバーで去年と同じように負けてたら、
うん、
意味ないじゃん変えたっていう風になるので。
そうなんよ、うん、上昇していくイメージがつかないからね。
そう、
それはその選手が悪いんじゃん、年齢で衰える選手をね、選手がたくさん入っててもっていうのがあるから。
結局韮澤と と田村が抜けるとするとデビットとしか新しい人いないですからね。
そうだね。
そうですね。まあ新人の川野くらいですかね。川野とトネぐらいか。
ピッチャーね。あ、
トネ。
ピッチャーも
ね。トネと。
ピッチャー。
トネ。あ、いいけど。
トネか。結局トネはでも一軍残ってるんだ。
まあ残らんといかんでしょう。うん、ああいう感じとして入ってきたんだから。それでも残れんようだったらさ。一挙人帰ってくださいってこと
なんです。あんまり。僕がたまに見た時の成績があんまり芳しくなかったから、
うん、あの彼入り方なんですよ。先頭バッターの入り方が良ければ抑えるんですけど、うん、悪ければ多分打たれますね。
そうなの。なるほど、
うん、なるほどね。
これさ、この6人目がアンダーソンじゃなければね、先発誰って言ってました？
マスダ。
あ、まだ入ってないのか、ここには。
マス評判いいよね。
評判いいです。
うん。期待したいですね。
期待します。
まあ、即戦力でね、取ってるから、あの辺は、誰か一人でも出てくれると。
長谷部が入ってないんだと思って。
そうだね。
うん、ああ、長谷部。
まあ、上がってくると思うんですよ、ゆくゆくは。ずっとこのメンバーで1年間やることはないと思うんで。誰か怪我するし、調子が悪くなるし、絶対入れ替えはあると思うんで。
うん。矢崎痛いですな。
矢崎痛いですな。
痛いね。まあ、その分は、あれじゃない、ターリーじゃないの。
ターリー。
ターリー。
多いですね。
ターリー相当いいらしいね。
へぇ。ああ、ターリーって今年からですか？
去年いたの。
いたけど、全然覚えてない。
おい、カープワン。
2年目でした、2年目。
だからヤクルトファンだって言われる。
そうだね、マクガフのことはよく知ってるのにね。そう。
マクガフとモイネロとね。
そうそうそう。
あ、なんか、阪神のケラーの方が覚えてるわ。ターリーか。投げました？うん、結構
投げましたよ。
アンダーソンはなんとなくアンダーソン君とか言ったのを覚えてるんですけどね。そうか。
ジーホなんかターリーすごいらしいよ。今年はモイネロ並みじゃないかって言われて。
いいじゃない。
うん。
ターリーとね。うん、やっぱ野手ではマクブルームですよ、今年良さげなのは。
マクブルーム評判いいよね。
ちまちまたっていうか、その評論家界隈で評判がいいのは。
そう、まあ、ただあれですよね、だから、今のセ・リーグの4番じゃないんですよね、実質は。4番打者を担う器ではないんですよね。まあいないからしょうがないんだけれども、
マクブルーム、
うん、村上だ牧だっていう感じじゃないじゃないですか。
うん、まあね、
うん、あと大山とかかな。どっちかっていうと3番とか5番とか、うん、なんだ、
なんかね、うん、そういう選手ばっかり取るからね、カーブって。なんか
そうだね。
確かに。
まあ、でも去年1年目であんだけ順応してたから、今年はもうちょっと期待してもいいんじゃないですかね。
そうですよね。
あの、うん、成績的には期待できると思うんですけど、うん、なんて言うんだろう、OPS 的に期待できないっていうのかな。
長打が少ないってことでしょ。
そうです、そうです、う
ん。だからそれはデビットソンですよ、そこを期待。
だから本当はデビットソン、3番マクルブルーム、4番デビットソンみたいなので、ハマれば一番いいんだけどね。うん、その周りを西川だ、坂倉だって埋めていければいい。あと、秋山か。だから、なんつうんだろうな、そんなに悪いスタメンには見えないっちゃ見えないんだけど、
そうなのよ。
どう見ても
本当に
怖くないんですよね、なんか。悪くないけど怖くないみたいな感じがしちゃって。
あのね、結局カープってね、外国人がクリーンアップっていうか、4番張ってる以上はね、強くないですよ。カープが強い時って必ず日本人が4番張ってます。鈴木誠也であったり、山本浩二やったり。
確かに。
うん。
やっぱりだからそう考えると、ダメでもさ、末兼とか中村健人とかを出さなきゃいかんのじゃないかと思うんだけどな。
だから荒井亮太次第ですよね。
そうだね。そう思うと2軍のあれは大変だな。
だって、ね、あの3連覇の時も鈴木誠也がいて、その周りにエルドレッドがいたり、うん、バティスタがいたりっていうんで、層が厚くなっていったじゃないですか、
うん。
外国人を4番にしてるってことはいないってことですかね、それだけ。日本に選手にそれだけ4番を打てるような選手が。
そうですね。でまた4番だけ強くなったら今度は避けられて3番5番がきつくなるんで、
うん、
やっぱ全体的4番を中心にしてその周りもやっぱりちょっと厚くなってもらわんとっていう感
じ。そうそうそうそうそう。
であれば4番になりうるであろう日本人のって言ったらね、田村とか林とかあの辺を出さんといかんよね、
うん、そう結局なんかカープの今の打線ってチャンスは作るけどあと1本っていうパターンの多そうな感じなんですよ、
うん、まあこれでやりきるって言ってもあるんだけどな、それこそ昔のマシンガン打線みたいに、うん、つなげていくっていう。
でも長続きしないよね。
そうだね。だからそれもね、
去年もね、去年の頭はおちょっといけるかと思った時期もあるけど、うん、方がですよ、うん、あっという間に手術ボミになっちゃう、
ね、まあピッチャーの調子の悪さが野手に響いたんですよね、完全に。あとまあ交流戦でだいぶやられたっていうのもあるんですけど、ね、
恐怖の8番打者上本が1ヶ月ぐらいしか持ちませんでしたからね、
うん
上本からの西川のホットラインみたいなのが、
そうだね、
言ってたけど、
言ってたね、すげえ言ってたね。
そう、まあだからもうちょっと一昔前だとそれも通用した気がするんだけど、
うん、
ちょっと今の野球にはね通用しないか、だから今の野球に合わせて行くような体制を見せてほしいんですよね。その現状はないにしろ、
うん、
それをなんか昔ながらの感じでもう一回受け止めようっていう風に僕には見えてしまって、
うん、
まあ、去年から思うけどやっぱりマクブルーマンね、今のセリーグで4番じゃないんですよ、どう考えてもって思っちゃうんですけどね。
まあね、でもそうせざるを得ないんだろうな。
うん、
去年の成績見たらそうですけど、今年分かんないですよ、爆発して30本ぐらい打つかもしれないですよ、ホームラン。
あ、30本打ってくれたらもう それは認めますわ。
なんか良くも悪くも、うん、デビッドソンの出来具合って出てましたね、なんか記事が。デビッドソンが当たれば A クラス、外れれば B クラスっていう。
ああ、なんか見た見た、それ。
当たりそうですか？
バットに当たれば当たると思いますよ。
そうだな。
ある程度怖がってくれてね、フォアボールとか見れるんであれば、7番坂倉が生きてくるっちゃ生きてくるかもしれないけ
ど、ね、いやだから7番坂倉をずっと維持できるんだったら多分いいと思うんですけど、
うん、
打てないから坂倉をクリーンアップに上げ始めた時はもしかしたら黄色信号かもしれない。
そうですね。
なるほど。確かに。
絶対ね、カープのパターンってそうなんだよな。だから去年までの西川がそうでさ、
うん、
どこやらしてもうまくいくから。困った時にしか1番にしてみたり3番にしてみたり動かし始めるんだよな絶対。
そうね。
ね。
でも便利屋が一番負担かかるんですけどね。
そうなんですよ。
そうなん、ね、かけないなら何番で決めてやった方がいい気がするけどな。
そうだね。
僕 型政権時代はそんな感じでしたもんね。打順基本固定で怪我した時に別の人で埋めるっていう、あまり打順上下させないっていうので、そうそうそう、やっぱ役割分担が明確化されるんで、まあ、選手としてもやっぱり気持ちの入れ方も、ね、だいぶ楽だと思うんで、
これは、ま
あ、はい、
どうぞどうぞ、いやいや、どうぞどうぞ。
この間あの最終戦の前にこうオープン戦のね、オープン戦の最終戦の前に、まあ、ずっとカーブ、まあ、引き分け挟んで連敗が続いてたと。でまあ、うん、最後の試合は 今まで新井さんが言うにはオープン戦だから対して、まあ、今までの成績は気にしてないし、
うん、
最後はちょっとまあ本気モードじゃないけど、あの実戦を見据えてやってみる。で、調子の悪い打線も、まあ、底が抜けてきているような感じといって、最後、最終戦勝ったんで、まあ、
うん、
あれとはいえ。だから、打線については上向きになってきていると思うんですよ。で、僕、意外とこれ面白いなと思ったのは、小園一番って、意外と面白いなと思ったんですよね。基本的に小園ってあまり何も考えずバットブンブン振るタイプじゃないですか。
うん、
意外と一番合ってるんじゃないかなと思うんですよね、わざわざこう。野間とか秋山みたいなのをしなくても、まあ、秋山もなかなかセ・リーグの一番は難しいって言ってたので、うんうんうん、今ピッチャーの兼ね合いがあるから、
うん、
うん、案外一番小園とかでも、例えば一番小園二番、まあ、野間でも秋山でもいいんですけど、
うん、
面白いかなと思って、
うん、あのちょうどね今僕もあの小園の話をしようと思ってたんで、
はい、
あの小園ってその最終戦1番にはなったんだけど、
うん、
その前とかって8番を出したりとか、 DH がある時は9番だったりとか、
うん、
でちょっとあのそ少し前だと、これいつだ、オリックス戦3月17日だと6番を出したりとか、でもっと前の話をすれば去年はしばらく3番で固定したりとかっていうような形じゃないですか、
うん、
彼に何を求めてるのかなっていうのが球団として、ね、
うん、
すごいなんかね、確かに3番は僕は超絶違和感あったからずっと言ってたと思うんだけど、
うん、
結局その最終形のとして、ね、どこに目指してるのかっていうのすごい一番見えない選手なんですよ、小園って。で今のスタメンを見る限り、
うん、
若くて入ってるのって彼と坂倉ぐらいなんですよ、
うん、
本当の意味で若手でスタメン張れてるのって、
うん、
で坂倉って今回サッキャッチャーに専念するっていうことで7番で一応固定してて、なんとなく形がまあ周りも彼も掴もうとしてるような気はするんですけど、
うん、
小園ってその、まあ、ショートはショートでいいんですけど、打順っていうことに関してはこんなに変わる選手も珍しいじゃないですか、
うん、
うん、何なんでしょうね、どこが一番最適なんだろうね。
だ僕自身はだから端っこがいいと思うんですよ、1番とか、
うん、
DH やったら9番8番とか、うん、真ん中は向いてないと思う、真ん中に行けば行くほど向いてないと思うんですよ、クリーンアップ。
ただ去年 あそこまで堅くなに3番にある程度やったじゃないですか、
うん、
何らかの可能性は見出したんでしょうね、でも首脳陣は、うん、彼に
でもダメで、
クリーンアップと
して、うんうん、でなんか8番かなんか押された急に打ち出したんで、彼の打撃スタイルはさっきも言ったように何も考えずブンブン振り回すことなんで、あのここは進塁打だなとか、ここはそのなんとかだなとか、多分そんなにどっちかというと守備の子だと思うんで、
うん
うん、まあ、僕はそうやって思ってるんで、だからあんまりバッティングにどうのこうの注文つけない方がいいんじゃないのかなと思って、彼のために、うん、
なるほどね。
だから1番とか、まあ、8番とかで影響の試合の展開に影響ないところでブンブンバット振ります方がまだ生きるんじゃないのかなと思
って。1番は影響あるでしょう、
え
その試合にかなり。
いやもう1番の1打席目は書けないじゃないですか。
どうだな。 何なんだろうな、小園。本当に一番分かんない選手だな、僕の中で。
多分、大して考えてないけど、バット振ってるように見える、今のところは。
まあ、顔にいろいろ塗りたくるのが趣味なので、そういう意味では、ヌートバーと思えばいいんじゃないですか。
思えないですね。
ヌートバーの方が考えてると思うよ、全然。
てか、ヌートバー来てくれないかな、今から。
あのね、みんな思ってる。
大歓迎する
よな。12球団どこも持って
た。そうなんだよな。小園な。だからまあ小園の打順ってあんま考えなくていいのか、あ、どっかはまったところにはめればいいのか、本当に。
いや、そうだと思う。だから、一番決められなくて、他の人がここ、ここってやった最後のピースで。なんでそこが3番になったのかちょっと僕分からないですけどね、去年
あれは本当に謎だったよね。
謎だった。でも小園を3番っていうところから打順は組まないと思うんだけどな。
だからよっぽど3番にいなかったってことでしょうね。
うん、
そうかな。
3番がいないってどういうことなんだろう。普通3番決める気がするけど、
坂倉3番でもよかったじゃない
かな。そうそうそう、あのまあ、人によってはほら、役割を与えたらその役割にだんだん順応していくみたいなタイプがいて、そうだと思ったんじゃないですか。
あ、なるほどね、
首脳陣は
立場が高いけど、
うん、3番に置けば3番らしくなっていくみたいな。
夢見たのかな。ショートです。ショートで打てる3番は20代前半でできればさ、10年安泰じゃん。もうほんと坂本みたいに。
そうですね、確かに、
ね、いや打てるショートなんて手に入れたら、まあ、打てるキャッチャーと打てるショートがいたらもうそれだけです。チーム力全然違うもんね。
全然違う、
全然違う。
そうだな、そこ夢見たんだろうな。
そうだね、
うん、でもまあこの打順目まぐるしく変わるのはまあそうだな。僕はさっき言った通りゴールデンウィークまでに固めてほしいが、きっと交流戦まで続くんでしょうな、これは。
うん、続くでしょうね、例年通り。
例年通りね、
交流戦までオープン戦っていう。よくある。
うちのね。
あの結構これ聞いていいなと思ったのが、この間あの球児園で再放送で DH の回やってたんですよ、指名打者。
ほうほう。
でその時に里崎が言ってたんですけど、ボビー・バレンタインが当時監督の時に言わないんですって、うん、スタメンをギリギリまで。
おう、
だから全員いつでも出れる準備をするらしいんですよ。で必ず1週間1回もスタメンで出なかったっていう選手がいないらしいんですよね、当時。
お
う、ってことは
一軍で、今日は一軍の選手で、
そうそうそうです、そうです、で今日は自分かもしれないと思ったらみんな一生懸命モチベーション高く取り込むんで、それも結構いいな、うん、いいかなと思って。もう早くから言わない、もうギリギリまで言わないみたいな、その打順どころか出るか出ないかすら言わないみたいな。そういうやり方も面白いかなとちょっと思ったんですけどね。
なるほどね。
それは慣れた監督じゃないと。
そうっすかね、
外人監督だな。すげえ。
まあいろいろやってもいいんですけどね、本当はね。
いや全然いいと思う、今年は、
うん
うん、だから気持ちは本当去年の日ハムの新庄監督がついた時のようなイメージですよ、うん、もうどういうことをしてくれるんだろうっていうのが楽しみかな。
その辺って広島の空気はどうなんです、その、うん、もうあれ意外と、意外とというか 相当硬いじゃないですか、今のところやってることは。硬いっていうのがその意外性がない、
うん
うんうん、その辺ってあれもうちょっとやんちゃしてくれてもいいのにぐらいの思ってるのか、それともまあ新井さん頑張れみたいな空気というかさ、まあこんなもんかなってみんな思ってるのか。
新井さん頑張れとか多いんじゃないですか。なんか特に戦術とかそういう話は一切出ないですよね。もう新井さんの人柄っていうか発言っていうか、
そうですね、
新井さん頑張れ、ね、なんか広島全体が、広島県民全体が新井さんいじって遊んでるっていうか。
ああそうなんだ。
今選挙のポスター新井さんやってますからね、広島市だけですけれど。
マジで
そういうことばっかり新庄に真似なくてもいいんだけどな。
采配云々とか言うと本当に頑張れ頑張れっていうだけなんで、
そうそう、まあ、まだ始まってないんで、まあ、分かるのは分かるんですけどね、それそういうのあれ、うん、
とはいえ、うん、ほら新庄さんとはまあ違うとはいえさ、うん、なんかいろいろぶちまけてなんか違うことやるぞっていうワクワク感が相当あったじゃないですか、2チャンプって他球団のファンから見ても、
うんうん、そうそう、
なんか4番を全然はよくわかんない選手指名したりとかあるんだけど、もう今ってほんと硬すぎるぐらい硬いじゃないですか、そのやり方が、
うん、
その辺がやっぱりまあまあそれでいいのかもしれないけど、ちょっともうちょっとやってくれてもいいのになって僕らなんか思っちゃいますけどね、うん、
そこがちょっと変に真面目なんじゃないですかね。
いやほんとだからフラットにしすぎだと思うんだよ、一番最初に言った
のがね。これだと松本剛が出てこないんですよね。
そうですか。
だって、ま、若い選手入れてないから出るわけがないよね。
まあね、それはそうだ。いや、あとはじゃあ藤井コーチはどうですか、評判的には。
わかんないですよね、まだ。
まだわかんないのか。そこぐらいしかちょっと今期待というか希望を持てる線がちょっと見出せないのでね。
ただやっぱり彼はやっぱ戸様なんで、
うん、
OB ではないのでダメならすぐ即刻クビっていうことがあるんで、うん、今までのコーチのようなことはないと思いますよ、
うん、なるほどね、
多分
そうだね、
全力本気で来ると思いますよ、それは。
まあだからさ、前半に言った機動力野球をね目指すという割には、うん、3個なんですよ、盗塁が3個で、
うん、
まあ試合数も差があるから何とも言えないけど、一応12球団の中でオープン戦では最下位なんですよね、うん、ただそのどれだけ比較してたかは分かんないから、
うん、
そのやろうとしてたけど失敗が多くて3個なのか、
うん、
やっぱり去年と同様に結局勇気がないというか、そういうサインも出ずというか、選手が動かずに3個なのかっていうのと、あとでも得点もあまり多くないから、その走塁なんだろう、盗塁とかそういうことじゃなくて見えない面で先の塁を目指すみたいなのもこの結果から見るとあまりなさそうに見えるんですよね、うん、でもそこを目指すって言ってるのにやっぱりできてないっていうところは何なんだろうっていう気持ちにはちょっとやっぱなっちゃうな、
まあ、まだ分かんないですけど、一応あるじゃないですか、理想と現実がじゃないけど、だんだん現実が見えてくるってことはあるじゃないですか。ちょっと厳しいかなって、この今のメンバー
機動力、もうメンツ的に走れないよね本当に、
うんうん、
でもそこでだから先週言ったけど、 WBC のメンバーを見て新井さんここで機動力使えますかって言ったら、新井さんはノーって言ったんですよ、
うん
うん、
そこが一番不安なんだよねやっぱり、まあ、そこがだからその瀬戸さんが言う通り、本当は走らせる、実戦ではやるつもりだけど、ここは自分の作戦を隠してそう言ったのか、
うん、
分からないんだけれども、
うん、
あの反応、僕がこの解説の反応を聞いた限りでは、
うん、
ああ勇気ない、動かないんだなって感じしちゃったっ
まああの時も栗山さんが動かしたのか、グリーンライトが出て行きたい時に蹴ってランナーに言ってたのか分かんないから、
あ、もちろんそうですよ、う
んうん、ランナーの自主かも分かんないですよね、
うんうん、でもグリーンライトが出てる出てないもやっぱりその元々の采配じゃない、その行っていいよっていう、なんていうの、そのベンチとして走塁に前向きなからこそ走れるわけで、うん、とても前向きに見えなかったんです、聞けなかったんだよねその時の新井さんの感じです
そうだな、でも
ああいう時ぐらい、あ、僕なら行かせますよって言ってほしかったんですけどね、うん、だって全然関係ないんだからさ、責任もないわけさ、
まあ、真面目なんだ
よな、だから真面目なんですよ変に
そう変に硬いんだよな、
うん、
だからその辺はなんか尾形さんの匂いがそんな
だからあそこでいや私なら行かせますよって行かせて、行かせてっていうか、うん、まあ、結果選手が行ってアウトになった時の気まずさって言ったら多分それを考えたらまだ動かないですって言って動いて成功した方が傷が少なかったのかなと思ったり、
いや逆だと思うけど、だって行って失敗だって それは別に新井さんのサインじゃないわけだから、しその1点差で負けている中盤のランナーと1塁ぐらいかな、うん、でそこそこ足の速いランナーでやっぱりその監督として前向きな姿勢を取るのか、うん、後ろ向きを取るのかっていうところは結構大きいと思ってて、僕はだからそれで盗塁し、うん、いや私なら行かせますとかヒットエンドラン使いますって言って失敗しても僕はそんなに、あでも新井さんそういう前向きな方なんだって思えたんだけれども、
うん
うん、
そもそも新井さんって機動力野球って重視してんの？
どうなんすかね。
それか
か
いやそこだ
ね。そこわからないですよね。
うん、だから去年あんだけ少なかったからやらないかんみたいな言わないかん空気はあるのはわかりますけど、
うん
うん、そもそもだからリスクを犯してまでその走らなくても当然あの盗塁だけじゃなくてその普段の走塁はね積極的にやるのは当たり前なんだけど、盗塁とかさそういうのっていうのはそこまでもしかしたら重視してないんじゃないかと思うしね、
かもわからんですね、盗塁より走塁の方かもしれないですよね、
うん、そうだからそこはもう今のメンツ見てもそんな選手の名前がいないじゃん今ずっとスタメン出てる走れる選手が本当に名前がいないでしょ、だからもうそこはもうあの変にあのカープだから機動力野球を目指さなきゃいけないっていう風な僕らがよく言ってるその呪縛はないような気がしてるので、変に無理くり足の速い選手を入れるとかっていうよりも全然好感を持てますけどね、
もうそういうことじゃないんだよね、だから前向きじゃないと思ってるんですよ僕
は、だからそこ重視してないから前向きにならないんです、
だからその昔のカープ野球を目指せって言ってるんじゃなくて、うん、でも結局今年のカープって、まあ、僕が言う OPS は低いと思うんですよね、
うん、
でも OPS をカバーできるのはその盗塁とかそういうことじゃなくて戦術的な前向きな走塁だと思っていて、
うん、
それはヒットエンドランもあるだろうし、
うん、
飛んだ打球の見極めをどれだけ早くできるかとか、
うん、
多分そういうところも含まれてくるんだと思うんだけれども、
うん、
いや
それは絶対やんなきゃいけないよ、
うん
うんうん、ただ最初の話のきっかけが盗塁だと思ったからそこまで重視しないんじゃないかなと思って、
だから盗塁云々じゃなくて、
うん、
要するに新井監督にあと1点差負けてる中盤のワンアウトランナー1塁の場面での、うん、要するにこう攻撃的姿勢はどうなのかって聞かれたと僕は思ったわけですよ実況の人に。
あ
その時の姿勢が超消極的だったんです、まずで5秒唸って、
うん、
僕なら動かすのは難しいですよね
って言った、うん、
別にここでポンと、いやここは1点差このランナー大事だから僕はここは、うん、動かしませんポンって言ってくれたらそれはそれでも良かったんですよ、
うん、
それはそれでそのバボーさんの言う盗塁とかそういうことじゃない そんなそういうあまりにも無鉄砲な機動力を使うとか昔のカープ野球を目指してるっていうこと じゃない方で積極的なのかなとは思えるんだけど、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
っていうあの5秒に僕はとても不安感を感じた。
そこは考えさせてあげてよ。
そうだね。そこで即決できるほどまだ経験値もないし、人柄的なものもあるんだろうね。
あとね、あの代表の試合の解説ってあまり本気しない方がいいですよ。結構やっぱ解説も思い入入ってしまうんで、見入ってしまうか、うん、そのやっぱり勝ってほしいじゃん。今までは解説やってるときはいくら自陣のチームあの OB でもやっぱりフラットな見方するけど、やっぱりその日本代表っていうのはやっぱ勝ってほしいっていう気持ちはすごいあるわけじゃないですか。一戦一戦が勝負なんで、うん、ペナントレースってこの1試合落としてもその次の試合もあるし、まだその次の試合もあるけど、ああいう試合って結構解説の人も見入ったり一観客化したりするので、オリンピックの時はあの宮本慎也ですが、ね、日本が打ったらよっしゃみたいなこと言ってたりするんで、やっぱりこう変なテンションになってると思うんですよね、あの代表戦の解説。解説になってないっていうか、解説。
まあね、だから、ただラロッカさんが気にしてるのは、新井さんの解説ってその、あれだよね、日本代表に限らずずっとそうだって言ってる
ん
だよね、
まあ、もちろんそう。もちろんそうだし、うん、その、一応新井監督として呼ばれて、そういう場面でどうするんですかって聞かれた時の、なんていうんだろう、この心持ちですよね。だ結局逆に言うと、うーんって5秒考えるってことは、その時監督になってなかったってことですよね。
うん、監督になってなかったんでしょうね。一ファン、野球ファンとして。
でもさ、今年1年目ですよ。でこれからペナントレース入りますっていう監督はやっぱり野球見てる時ぐらいそれなりに監督になっててほしいじゃないですか。
いや、そこがだから代表戦の難しさっていうか。
いやいや、でいいや、監督になってなかったとしても、うん、そこでのなんていうのか、そのだから盗塁させるさせないのことじゃなくて、そのニュアンスのことを僕は言っていてね、どう考えてもそのこれからチームを動かしていくぞっていう、例えばだからそれこそ諦めないみたいなさ、なんていうの、こう負けてるけど チームを鼓舞するぞっていうことじゃなくて、なんか、うん、負けてる、どうしたらいいんだ、うーんってうなっちゃうような監督になるような気がしていてね。
うん、
うん、ね、うん、そこも不安ですよね。
あとまた一個あるのは、僕が実際に感じてるのは、多分まだしっくりきてないんだと思う、監督ってことに自分が、
うんうん、
まだちょっと半分解説者半分監督みたいな感じで、多分実感がね、湧いてないんじゃないかと思うんですよね。これが実際に試合が始まって采配してダイレクトに負けてファンから文句言われてって、そういうプレッシャーを感じて初めて、あ、俺今監督なんだって思うんだと思うんですよ。
よくさ、練習すればなんだと、練習よりもやっぱ本番だと力が出ないでしょ、その力が入っちゃったりとか、だからこそいっぱい練習するんだみたいなこと言うじゃないですか。うん、その姿勢すらないように見えるんですよ、う
ん、だから実感がまだないんだと思うんです、はっきり言って。
でもさ、そういうもうこれからなんつうの、だってでもさ、11月からも監督ですって言われててね、うん、未だにそれかよっていうことなんだ
よね。それかよ。
でなんで、じゃあ僕が言ってるのは新井さんを責めてるんじゃなくて、やっぱり、うん、なんでやっぱり笹岡さんの失敗の後に同じ鉄を踏みそう、大きく同じ鉄を踏む可能性が大きい人を監督にしたんだっていうことが、やっぱり僕は本当にここは不満でね、うん、まあ、ずっと新井さんがなった時から言ってるんだけれども、
だからいないんですよ、やる人が。
そこはあれだな、なんとなく思うんですけど、あの性格的なこともあると思うんですよ。新井さんです、うん、あのインタビュー見てても相当言葉選んで喋るじゃないですか、相手を立てて、
うんうん、
だからパッて波風立とうが断言をするとかっていうような人じゃないので、まあその采配自体がその言動とイコールかっていうのはまた別問題だと思うから、うん、まあそこはまあシーズンを見て判断していくしかないんじゃないですか。
あ、もちろんもちろん そうなんですけど、ね、うん、現状は僕は何も見出せないっていう
厳しいです、
ね、それとね、あれ、新井さんの喋り方
も、あのね、そういうふうに、でもね、やっぱりね、ファンもね、その新しく監督になったときに、あ、笹岡さん、なんだろう、一旦なんだろうな、こう、なんとか衆議みたいな言うじゃない、あの内閣が変わったら。
ああ、ハネムーン期間ね。
ああいう感じで見ない方が僕はいいと思ってるんですよ。結局だから毎回同じようにそのたまに成功はするけどほとんどそのなんかチリスボミで B クラスずっと暗黒時代みたいなことが続いていく感じになっていってると思うので僕はカープに関してはちょっと監督になった時のご祝儀相場かそういう風に見るんじゃなくてやっぱりそこは厳しい目で特にこれはフロントにですよフロントに対して僕はそういう厳しい目を向けるべきだと思うんですよねじゃないとやっぱりね結局同じことの繰り返しがどんどん続いていくんじゃないかって思っててでまあ これで新井さんがまあ分かんないよ僕の思惑が外れて成功したらまあそれはそれで
ごめんなさいってことで
ごめんなさいというかごめんなさいにはなるけどでもやっぱり最初の就任のさせ方は僕は問題だなと思うんですよね特に失敗した後だ例えば、うん、まあいいや、うん、
だからいない候補がいなかった
そう
だから
いないはずはないんだって真剣に探せば別の球団だっていいんだからさそんない
やそれはだからやりたいっていう人がいなければいないみたいなもんじゃないですか候補いても今の現状のカープをやりたいかっつったら、うん面白みはないよねって思えばやりたい人がいなければ候補がいても
でもさファンはそれ分かんないんだからさやっぱり一番自分の理想のこうあってほしいっていうことをやっぱり訴えるべきじゃないんですか新井さんでいいやっていうのが僕はそこがね納得いかないんだよね考えても
いやだから新井しかいなかったんでしょだから
いやそうだからまあ水かけ論になるけどそうは思えないんですよ僕は新井さんでいいやっていうことです。
例えば？
しか見えない。
他にじゃあラロッカさんなら誰しましたか監督？
だ言ったじゃん工藤監督だって誰だって。
工藤監督受けると思いますか？
受けるか分かんないよ。でもそれはさだからオファーしたかどうかも知らないけど、でも結果として新井さんになったわけでしょ？今まで何の経験もないコーチの経験もない指導者の経験もない人を監督に据えました。しかもヘッドも。まあ、もしかしたら水本さんだったらっていうのはあったけどそれもそうではなくてまあ別の球団でブルペンコーチやってた人だっていうことで ある種その実績は分からないですよ、うん、っていうのをその笹岡首脳陣っていうものを失敗した後にそんなにその首脳陣も入れ替えもせずに僕から頭だけなんとなく人気者をすげ替えましたにしかやっぱり見えないんですよ
そうですかね首脳陣だいぶ変わったと思うんですけどねよく
でも半分以上残ってるでしょ
まあそんなに一気に刷新はできるんでしょうからねでも今までのカープからしたら大幅に変えた方じゃないですか
ですね戸様が入ってくるってなかなかなかった
なかなかないですでその
、まあ、
経験がないっていうんだったらさっきも言ったように前も言ったかもしれんけど野村健次郎さんもなかったんで
それで納得していいんですだってファンって何だって言えるんだからさ、うん、本当にそれで納得していいんですかっていうことなのよやっぱりそこは文句言ってさ、うん、言わないともっと入ってこないじゃん入ってこない今回だから藤井さんが失敗したらやっぱり戸様ダメでした身内でやりましょうってなるかもしれないじゃない。
まあなるかもしれないですよね。
うんうん、
けどならないかもしれないですよね。
そうだよ。だから別にだからなんかなった時にいい方に傾くとしか思いがなんか広島のファンも含めてそっちの空気しか醸成されないんだけれども。
そっちの空気
が醸成するしか
ないと思うんですよ今は。ああいう3年間見せられたんで。で新井さんっていう前
人気者がああいう3年間を見せられたからこそ本当にそのだから笹岡さんみたいな決め方でいいのっていうさことをそういうことだから少なくとも尾形さんはちゃんと監督にしようみたいなその計画的な形で監督にしたじゃないですか、うんうん、そんなのもないわけよ ポーン、新井さんポーンってなったっていう。いや本当にもし本当にいないんだったらもうカープはもう本当暗黒時代ですよ。ずっとこんなこと言ってた、こういう時に新井さんしかなる人がいないっていうことであれば、
だから予定より多分早かったと思うんですよ多分、うん、笹岡さんは5年、まあ、4年5年を見据えてたと思うんですけど、あまりにも内容はひどくてそれが3年で終わっちゃったと。でもうちょっとそのチーム的にこう上向いた状態で誰かバトンタッチ、それからそれこそね、あの村健次郎から尾形に変わったみたいに上向きで変わればよかったんだろうけど、そこで変わっちゃったのでそっから立て直すって多分大変なことだと思うんですよ。でそんなチームを引き受ける人は多分よっぽどいないと思いますよ。他の特に他球団の OB の選手っていうのはそんなあの底辺にいるチームを底上げしようって
、我々がそんなことを
忖度する必要ないじゃん。ノブさんぐらいしかいない。だから現実的に話したらですよ、
ね、我々がそんなことを忖度する必要はないじゃないですか。
ないですけど、僕らってファンだから理想も言わないといけないですけど現実も見ないといけないわけですよ両方。
でもさ、現実だけ見たって本当に新井さんしかいないんですか。じゃあだとしたらもういいや僕カープって思っちゃうけどね。
誰いますかね。だから誰なら納得できますか現実的に。例えば前田さんとかは、まあどっちかでも現実的ですよね。あれそういう感じで
黒田さん本当に言ったら、だからそれこそ、まあ、オリックス出なかったけどオリックス対談してだったら水本さんとかでしょうね、うん、
まあ僕も新井監督になる前に一回金本をあたりを監督してくれればなと思ったんですよ。でコーチで新井が入ってくれればと思ったんですけど、そこはまあなかったので、まあ僕の理想を言えばそこぐらいですかね。現実的な理想で言えば、
うん
うん、まあ、それはちょっと現実的じゃないですか。金本だったら OB ですし、う
ん、だからいないことはないんですよ。まあ金本さんにオファーして断られたのかもしれないけどね、
うん、
だからその裏事情は知らないけれども、
うん、
でもこの出てきた結果だけを見て万々歳するっていうことには僕はどうにもそっちにはいけないですよ、
うん
うん、なのでこう厳しい目で見ているっていうことです
、ね、いや厳しい目で見ているのはいいと思いますよ、うん、僕は、うん、ファンである以上、
うん
うん、厳しくも見ないといけないし、温かい目でも見ないとも
いけない。失敗したあとに据えられた監督なんだから、うん、僕はよっぽど厳しい目でマイナスから見、なんだマイナスというか、なんつうんだろう、その温かい目で見る必要は今回に関しては一切ないと思ってるんですよ。
う
ん。うん、それは新井さんがどうこうじゃなくて、それはカープのフロントの姿勢のことを僕は言ってるんだけどね。
うん。
うん、で僕には新井さんにはそれは耐えうらない人なんじゃないかなって思っているんですよね。
うん。
ごめんなさい、なんかどうでもいいことで熱くなってしまいました。
いやだから、
うんうん、
ラロッカさんは新井さんには野村健次郎になってほしいんですか、それと尾形監督になってほしいんですか。その優勝できるまでの礎を作ってほしいのか、
いや
優勝するチームを作ってほしいのか。
新井さん単体を考えれば尾形監督ですよ、
うん、
でも今監督にしちゃったから今の段階では野村監督じゃないですかね。
だからそこまでの次の、
うんうん、
次までの礎を作ってもらえばっていう、
うんうん、
なるほどね。そうですね。まあでも、まあ、難しいですよね。確かに笹岡さんが1年目の時にもよくわからんなこの監督って思っとった結果あーだったんで難しいですよね。まだ始まってないですからね、なんとも言えないですよね。
まあ、でも
結構選手ファーストではある監督だと思うんですよね。あの一応選手一人一人と面談して、まあ、いろんな考え方、自分の考え方、選手がどういうふうに考えているっていうのを聞いたり、いろいろ選手ファーストで動いているので、そういう意味では最近の監督っぽいですよね。栗山さんじゃないけど選手ファーストでこう行くみたいな感じですね。何でもかんでもこう昔の昭和タイプの 引っ張っていくタイプではなさそうですよね、どっちかといえば。とあとまあ一つマイナス面を挙げると思ったら、ファンがどういう野球を新井さんするか分かんないっていうことはイコール選手も多分分かってないと思うんですよ。だからそういう不安も多分あるかも分かんないですね。ただ今新井さんっていう人柄で求心力を持ってますけど、どういった野球をこれからやるのか、本当にその足を使った野球をやるのか、もう打って打って打ち勝つ野球をやるのかはまだ見えてこないですね。それは多分選手も同じように感じてると思いますよ。そこはちょっと交流戦ね、オープン戦の間でちょっと見せてほしかったなっていう不満は確かにあるのはあります、うん、だから新井さんがやってることが 100% 僕も支持してるわけじゃないので、今はまあ支持っていうか、まあ応援するしかないだろうなって、何か変えてくれるだろうなっていう期待ですよね、支持というよりか、うん、だからもうボロボロの采配すれば、ここでこの場で叩くかもしれないしそれは分かんないです、まだ始まってないんで、
うん、
はい、
じゃあ、はい
はいいいですか、
こうもはい、いいだと思います、はい、はい、うん、
まあ特になければもうこの辺でと思うんですけ
ど。いいですか、こんな。
いや、どうですか、まだありますか。
あ、そうそう。
いや、あるならどうぞ、いいですよ。
まあね、でも、あれだと思いますよ、監督に関しては、僕も、前、新井監督会の時に、僕はメールでしか参加してなかったですけど、うん、言った通り、新井さんが監督になるのは賛成なんですけど、今じゃないっていうのはやっぱり今は思ってるんですよ、うん、ただもうなった以上はある程度はもう新井さんを正直今はもう僕は潰す、早めに潰すことになってはいけないとは思っているので、うん、ある程度は温かい目で見ようっていうふうに僕はモードは切り替えてるんですよ、僕個人はね、うん、なんでまあああいう性格なんで、変に色を出さずにやっていくっていうのは最初、うん、あって今こういうふうにやってると思うんで、まあとりあえずはまあさっきハネムーン期間って言って、まあどのね普通の政治の世界でも100日は批判しないってアメリカでも日本でもやってる以上は、まあ3ヶ月ぐらい4、5、6、うん、夏場ぐらいまではとりあえず見守るのがベストじゃないかなと思ってるんですよね、うん、だってすぐ監督になってうまくいった監督なんていないじゃないですか、古田でさえダメだったんだし、高橋由伸なんてもコロコロずっと早いし、だからもうなってしまった以上そこまでの期待はしないんですよ正直、まあ、こんな言うのも悲しいけど、だからそこだったらもう思い切ってやってほしいなと思ってるわけです、僕は。ねえ、ねえ
開幕前から暗いぞおい、頑張
いや僕はだから結構肯定的に見てますね、ちょっと打順に関してはねいろいろ試行錯誤してるけど、まあこれがハマればいいんですけど、どっかでハマんなかった時にどうするかなっていうのは逆に楽しみであるんだね、どういうことをするのか新井さんが。
まあ、WBC も前もう不安だったんですけど結局優勝したじゃないですか大丈夫っすよ
不安じゃないんだよね、もう
不満、
ダメだろうなっていうことしかないんですよ、不安じゃない、
でもラロカさんそれだったらもうそういう目でさ、うでもうちょっと疑いの目で見てて、うん、そしたらうまくいったらもっと喜べるよ、
そうそう、プラスしかないんで今そこなんでだからいいんですよ、そこだからプラスしかない、僕らマイナスがあるんですか期待したのにが。
でもあれですね、ちょっと総括的な話になるけど、
はい、
ほとんど打者の野手の話だったけどピッチャーの話はほとんどなかったってことは、ピッチャーってその、まあ、中崎がダメだとか森浦がダメだとかってあるけど、 それなりにターリーとかさ、マスターとかさ、計算が立つ選手も出てきてるから、なんとなく、あれだよね、そこまで の不安はないんですよ。僕、数字しか追ってないからあれなんだけど、まあ、矢崎とかもあるけど、ただ即戦力のね、あの新人取ったっていうのもあるんで、ピッチャーはまだまだ形になりつつあるんですかね、年に関して言えば。
まあ、いつも打たれてる人が相変わらず打たれてるなってイメージがあるんで、
そうそう、
全部がダメっていうわけじゃないんですよね、今ピッチャーは、うんうん、だからどっちかといえば打線の方が悪かったんで、ここ交流戦最後らへんはね。まああとはそのピッチャーの起用ですよね、変えるべきとこで変える、引っ張る、変に引っ張られたりしないとか、そこぐらいかな。そのやり取りがあのちゃんとできればピッチャーに関しては去年ほどひどいことにはならないと思うんですけどね。
あとあれか、ピッチャーはそれなりにニューフェイスもいるから期待感もあるのかな。
そうなんですよ、
野手はニューフェイスがいないから不安なんだよね多分
まあでもよく言うじゃないですか、このチームは新人に頼らないといけないとかっていうぐらい人材がいないとかっていうよりがマシじゃないですか。
あれでも広島は特に投手陣は今まで新人が大車輪の活躍してきたからね、ここ近年は。
そうそう、ずっと新人を取ってきたぐらいだから
取ってたし、森浦だと、まあ失速しちゃったけど大道だとかなんかで、ね、入ってきてすぐそこそこ投げる選手がいたりとかもあったし、
そうですよ。だから今、まあ、その今1軍も楽しみっていうのがあるんですけど、2軍もね割と楽しみで、今の
そうだね、
新井亮太がねどれだけ選手を指導できるかっていうのもあるし、ピッチャーの方では結構黒田さんがね、あの惜しみなく顔を出しているので、あれは大きいらしいですよ。
なるほどね、
やっぱり直接聞けるっていうのはやっぱり全然違うみたいなんで。
あ、そうだろうね。
しかもあの一応肩書きがあるんで、うん、遠慮なく聞けるじゃないですか。その投手コーチを飛び越えてても聞こうと思ったら聞けるわけじゃないですか。
まあ、黒田さんも聞きやすいよね。
そうそうそう、肩書きがなかったらなかなか難しいじゃないですか、うん、そこをピッチングコーチに飛び越えるのも、うん、選手も聞きにくいだろうし、黒田さんも気使うだろうけど、もうちゃんと
そうだよね、
肩書き持ってやってるんで、で来れるときは積極的に1軍2軍関係なしに見に来てるっていうのは、多分ピッチャーにとってはかなり大きいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。じゃあピッチャーはいい、まあまあそれなりにもありそうだね。
うん、それなりにね。
うん、
べらぼうによくはならないと思うけど、
うんうん、
べらぼうに悪くもならないかなと思って、そこそこ
だから、ね、うん、
問題は野手ですよ。
どうだ
と思ってる、今シーズンに関してはですね、僕は。
二人ぐらい若手が出てきてほしいな。
そうですね。
ね、うん、去年聞かなかったような名前が、うん、ずっと一押し、僕が一押ししてる二俣くんも出てきてほしい。
そうですね。
ね。いいとこまで来てんだけどな、でもサードデビッドソン取ったからな。
そうっすね。
ねえ。
まあ、やってくれりゃいいんですよ、デビッドソンが。
そうだね。そしたら全然
問題ない
です。いいんだけどね。うん。
そうなんですよね。さっぱり旅でもいいんですよね、デビッドソンが。中途半端なのが一番困るんですよね。うん、まあ、今の中では一番いいか、サードやる中で一番いいか、でもな、この成績じゃなっていうのが一番困るんですよ。
そう
だ、ダメならダメにスパッと帰れるから。
そうですね、別の方向に切り替えて、ね。
そうそうそうそう。中途半端に良かったら難しいと思う、使い方が。
なるほどな。
中途半端に動くて、何いないかみたいな。
でもあれじゃん、外人ってある程度 打席を与えなきゃいけないから100打席ぐらいはいくでしょう、当然。
でしょうね。
ねえ。
だからその間にマクブルームがいかに稼いでくれるかっていうことですね。
あ、そうだろうな。
うん。でも当たりも出だしてるんでね、ホームランも。
そうだね。
うん。あとは一軍の本域の変化球をどれだけ対応できるかでしょうね。
そうでしょう。まあ外人の永遠のテーマですよね。
そうそう。結局、うん、そこですからね、外国人、うん、あれはあの変化球をの対応の仕方ですから。
うん。なるほどね。まあデビッドソン以外はあとはもう大体計算が立つ選手だから。
そう。
そこだけだね。なるほど、はい、
そんなもんですか。
ナロカさんいなくなっちゃったね。
いやいます
ナロカさん、あのヤクルトの先発は誰ですか、開幕は。
誰だろう、ライアンじゃないの。
もう分かんないです。いそこはヤクルトファンのラロッカさん
聞いて分かんない。全くヤクルト全く見てませんけど、ライアンじゃないのかな。
そうなんですか、
多分。はい、あといる。
いや分かんないです。
多分奥側とかはまだでしょ
う。うん、
外人もいたけど、だろう、ライアンでしょうね、多分。いや、ほんと見てないから、ごめんなさい、他の球団のことも全く分かんないですよ。WBC が最後見た野球なので、今のところ。
先週の金曜日を見ればいいのか。
うん。
先週の金曜日。
ワーワとか、多分サイスニードだと、高橋奎二。この辺
が、あ、小川だね。先週の金曜日は小川ですね。
そうなんだ。
うん、小川、奥川も出るのかな。高橋奎二、サイスニード、
あ、ピーターズってやつだね。
ピーターズ、
あいつも投げんじゃないの、あの新人の吉村も、
小次郎。
うん、
あるね。
原ジュリーとか思いますね。
まあ村上がクタクタになっててくれればいいですけど。
まあ最後ちょっと矢印が上に向かって歩い
たけど、クタクタクタクタじゃん村上みたいな。
山田テストもクタクタじゃんみたいなね。
そうそうそう。
いや、これで WBC で打てんかったら、レギュラーシーズンで大爆発する可能性もありますから、
ね。そうそうそう。それが一番腹立つよね。
そうですね。
特になんでうちとかも、なんでカプセルとかも。
まあね、不調の選手を好調に戻す有名なカープなんで。
目覚まし時計としては優秀なんで。
優秀だね。
すぐ目覚めさせるから。
山田と村上をきっちり目覚めて次のカードに引き渡すから。
そうそうそうそう、熱々でしてね。
そうそう。
ヤクルトって阪神なのか。
そう、
結構だから優勝、まあ巨人を置いてるのも優勝候補が
巨人を置いて
る。まあここでどういう戦いがねできるか。
そうですよ。
ね、去年も開幕は良かったんだけどな、しばらくは。
そうね。
ね。ここはちょっとまあ冷静な目で見よう。
まあでも去年あれだけひどいひどいっつっても、あの里崎も言ってたけど、交流戦の借金だけなんですよ、本当。
いや、そうなんだよね。セ・リーグ
では前線してるんですよ。
いや。
あれだけひどいと思ってても。
だからその辺が全く情報入ってないけど。パリーグ対策ちゃんとしてんのかっていうことだよね、毎年言うと。 またスコアラー一人ですとかっていうのやめてほしいんだけどな。
だから、まあ、最悪去年ぐらい負けても交流戦、それ以上にセ・リーグで貯金作ればいいわけなんで。
うん。
うん、いやすごいメジャーのピッチャーが入ったんですよ、DeNA にも。
入ったね。
入りましたね。
でも、真面目になるかどうか分かんないよ。またメジャーで帰るつもりで腰掛け程度しかやらないかも分かんないですよ。
あと、中日は世界一ですよ。
ああ。
唯一侍に勝った中日。
まあでもいなかったからな、大谷とかヌートバーが。
まだそれが中日っていうのは面白い。
秋野ですか、秋野。いいですね、秋野。
うん、
確か開幕前のいろんな予想を見てるけど、カープはひどいね、みんなあの順位予想。
そう。去年もまあまあひどかったけど、去年以上にひどいよね。
ジャイアンツとカープがひどいからさ、5位と6位がオレンジと赤だから全部もう真っ赤っかなんだよね、下から。
青いチームが上ばっかりですね。
そうそう、青いチーム上でも赤いのが全部下みたいな。ジャイアンツは分かるけど、カープはそこまで落ちるように、ね、思えないんだけど、外から見たらそう見えるんだよね。
でしょうね、やっぱり、新井さんの1年目っていうのが、うん、やっぱり。
落ちることもないけど、上がることもなさそうっていうのが、やっぱり外の見方っぽいですね。
ああ、そうなの
かな。プラス要素がそこまでっていう。
ただ、打順のこと、今日ガタガタ言ってる。レンズ的には悪くないですからね。
全然悪くないですよ、
うん
うん、これでみんなキャリアハイぐらい活躍したら本当
全然ピッチャーだって抑えが、まあ、栗林もちゃんとやるとしたらあれだし、先発も一応ね、うん、きっちり6枚揃ってるとは言わんが言わないが、でも一応ね勝て選手はいるじゃないですか、うん、でもそこまで評価低いんだなって結構逆に驚きですよね。
なんなら秋山いるし、今年は最初から。
うん、そうなんだ。
全く目立ってないですけどね、大門戦で。
まあそうなんだ。
そうですね。
まあまあまあ、やるでしょう、秋山なら。
やるだろうね。
やってくれないと困る、ほんと。
うん。
前っていうのは今非常に暗い収録になりましたけど、
僕マインド的には明るいんだけどな。
いや僕は明るいですけどね。
そうですね。まあでも本当に楽しみですよ、僕、新井さんが、うん、うん、
ど
う
する。去年の開幕に比べると全然楽しみ、
楽しみだし、本当にね、もう最後に言いたいとすれば、うん、ちょっともう無茶してもいいから、あのいろいろやってくれていいので、順位を気にしないので、
うん、
そこはちょっとやってほしい。
そうですね。
あのフラットに使うとか、色を出すとか、そういうのも全部して、もう勝つために、新井さんが考える一番ベストの方ことをひたすらやってくれればいいかなと思うんですよ。うん。うん、そんだけだな。
ベンチに火を焚くしかないですよ。
ごま？
そう。みんな、チャンスの前にはそこに10秒。
じゃあ、
真夏は暑いぜ。
じゃあ、きっとあれだよ、あの、ベンチを温めるであろう、あの、相沢と堂林と、新井さんに
対応してくれてもダメだ
って。大丈夫、石原もいるよ。
石原も、 石原もいるね。
石原ってもダメ。
ベンチにずっといるであろうその人たちにやってくれたらええよ。
はい、はい、ということで、
はい、
はい、コメント終わりたいと思います。 まあ、開幕ですから、なんといっても。はい。
そうだね。
そうですね。
うん。
はい。ということで、今週はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。